毎週木曜日は科学です。
毎日新聞論説委員の本村由紀子さんです。本村さん、
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。大変ですね、台風。
そうですね、少しずつ離れていってるんですが、やはりまだ影響は残りそうです。
そうですね、はい。
さて今日はどんな話題でしょうか。
はい、まあ、台風にちょっとこと寄せて、海の話をしたいと思います。
はい。
台風ってフィリピン海沖で発生して北上してくるというのがよく知られていますよね。
はい。
フィリピン海の海水温が27度ぐらいになると台風になるんです。
おお。
はい。
で、だんだん北上していくと、海水温は低いので、衰えていくっていうのが普通なんですけども、今年はちょっと違うようなんですね。
うん、
欧州連合の気象情報機関が、世界の平均海水水温、7月下旬の場合、観測史上最高を更新したっていうふうに発表してるんです。
はい、海の温度もね、高くなってるわけですよね。
そうなんです。南緯60度から北緯60度の領域でウォッチしているんですけれども、今年は、まあ、全世界的に、
はい、
4月頃から異常な高温が続いて、
うん、
7月30日に、20.96 度、これ世界平均ですね、
はい、
を記録したそうなんです。で、この 20.96 度というのは、それまでの最高値だった2016年の記録を抜いたんだそうです。で、まあ、20.96 度っていうと、まあ、冷たいんじゃないって思うかもしれませんけど、はいはい、これ南極海とか北極海も含めた平均なので。
ああ、そうですよね。
で、8月もまあ、同じ傾向が続いているということです。
はい。
で、海水温が高いということは、つまり台風にとっても、まあ、常に暖かい水蒸気を供給してくれる栄養源っていうことになるわけですね。
発達する条件が揃っているということですよね。
そうなんです。まあ、しかも水蒸気が、まあ、発生しやすいので、
はい、
海の上で低気圧や前線が発達して、で、そして線状降水帯に発達しやすいというようなことも、心配なんですね。で、これまで、まあ、今までの最高値だった2016年というのは、
はい、
エルニーニョ現象が起きていました。
はいはい、
で、今年の夏もエルニーニョ現象が起きているということで、
はい、
まあ、海水温が高いのはそれの影響かなということもあるんですけれども、やはりどうやら、それだけではなくて、やっぱり長期にわたる温暖化の影響がじわりじわりと出ているというふうに考えている研究者が多いです。
ああ、やっぱそうなんですね。
温暖化で地球の気温が上がりますね。
はい。
で、大気に熱が溜まりますが、それの9割以上の吸収源になっているのが海なんですよ。
あ、なるほど。
だから大気があったかいと海もあったかくなる。で、海水というのは、まあ、一回熱を溜め込むとなかなか冷めないっていう性質もあって、
はい、
それが今度は長期的に気候に影響を与えるというふうに考えられています。なので、今年がとか今月がとかいうよりは、これから先はっていうふうに考えないといけないんですね。
そうですね、
なんかでもそうなるとこの前も出てたんですけど、サンマが今年も取れそうにないとかね、
はい、
やっぱりこうその海洋生物に関してもやっぱり影響出てるってことですよね。
そうですよね。確かに北海道大学などの研究グループが、
はい、
まあ、水温の上昇に加えて、
はい、
酸性化、海が酸性化することによる影響を指摘しています。
酸性化。
酸性化するとどうなる？
まあ、学生時代に習ったと思いますけども、
はい、
二酸化炭素って、水に溶けると酸性に傾くんですよ。
はいはいはい。
なので、大気中の二酸化炭素が増えると、海に溶け込むと、海が
酸性化する。
うん。で、それが長期的に影響を受けると言われていて、
はい、
北海道大学の研究チームは、まずホタテ貝とエゾバフンウニ、これが心配だと言っています。
どちらも名産ですよね。
どちらも美味しい。私もどちらも好きですけど。
これはね、酸性化によって、
うん、
このウニの殻とか、ホタテ貝の貝とか、はい、この成長が 遅くなる。
あら。
なので、小粒になるとか、量が減るとか、まあそういう影響もあると言われています。
ああ、やっぱりもう、出るんじゃないかってもう言われてるわけですね。そういう影響が。
そうなんですよね。で、これ日本だけではなくて世界的に心配されていて、
はい、
よく温暖化の予測などを出している国連の気候変動に関する政府間パネル、IPCC という団体も、何年か前の特別報告書で温暖化の影響として、漁獲が減るというのを指摘していて、このまま対策を取らなければ今世紀末の漁獲量は世界的に2割以上減るって言ってるんですね。
2割大きいですよね、これはね。
まあ一方では人口は増え続けているので、人口を賄える食料がある、取れるのかっていうことも心配しないといけない。
そうですよね。
で、近年、サンマの不漁が言われていて、これも原因がはっきりしていないんですけれども、気象庁が、もうついこの間発表した、7月のですね、また7月の三陸沖、の海水温が記録的に高いということも発表してるんです。
なるほど。
深さ300メートルで平年より10度高かった。
そんなにですか？
もう温水プールみたいな？
うわ
ー。いやいや、なんか ね、僕も魚屋さんに聞いたことがあるんですけど、これ刺身で食っていいっすよねって聞いたんですね、青魚を。はい、そしたら最近、海水温が高いから、あまりおすすめしてませんって言われました。
そうなんですか。
いわゆる寄生虫等がつきやすい状況になってるものもあるから、こちらからは言えないけどもというような話をされたんですよ、今年。
そうなんですね。
九州近海の海で獲れた魚だったんですけど、やっぱりかなりじゃあそういう海産物、そして我々が普段食卓にあげて食べているものに関しても影響が出てきそうだってことですもんね。
そうですよね。短期的、長期的にやっぱりなんか食卓の風景とか、お寿司屋さんのネタカウンターの顔ぶれが変わってくるとか、そういうこともあり得るわけですよね。
だいぶね、ネタ減ってると思います、回転寿司行ったら。なんか昔みたいにいろんな種類がやっぱまあ値段も高くなってて安く提供できないっていうものもあるんでしょうけれども、割とちょっとね、狭まってきてるなっていうなんか印象がありますね。
まあ、魚の分布もだけでなくね、やっぱり、その、海がかなりいろんなところに影響を及ぼすということは知っておいていただきたいですね。地球表面の7割は海なので、海について知ることは、つまり地球の環境問題について知るということでもあるわけですね。
はい。
はい。
まあ、やはりその温暖化、そして海水温、気温ということがね、まあ、すべてつながってて、やっぱり高くなってるってことですね。
はい、そうですね。もう今、地球は沸騰している状態だなんてね、
そうですね、
言われていますから、
ね、
もう本当に、海が冷たくない。
いや、もう本当、そうですよね。
ね、
それもそうだし、なんか今台風が少しずつ遠のきつつあるんで、少しずつ安心してきてるんですけれども、ということはもう台風の発生ももっと増えるだろうな、みたいなこともやっぱり考えちゃいますもんね。
今7号が東京に向かってますけども、8号、9号、10号と、これから台風シーズンなので。
そうですよね。
気を抜かずに気をつけましょう。
はい。はい、
毎日新聞論説委員の本村由紀子さんでした。本村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。